ちょうど先週の木曜日はアメリカでは感謝祭が祝われていました。私の友人からこの感謝祭のメッセージがメールで送られてきたんですが、そのメールを皆さんにちょっとご紹介したいと思うんです。こんな風にそのメールには記されてました。呼吸する酸素。今日という新しい日。家族や友人。主を礼拝できる自由。など、主が与えてくださる日々の祝福を感謝するには、この人生は短すぎる。そして最も尊い祝福は、我々の罪を許し永遠の命という素晴らしい贈り物を与えてくださった主イエス・キリストである。喜びの心を持って主に感謝を捧げましょう。このメッセージを見ながら、どれだけ私自身、神様に感謝を捧げているのかなということを当然ながら考えました。確かに感謝は口にはするんですが、心から神様に感謝を捧げているかどうか、与えてくださっている数々の恵みを日々覚えて感謝しているかどうか。我々はみんな知ってます。主に感謝することは良いことであるって。詩編の92編の一節でそのように著者が言いました。主に感謝するのは良いことです。意図を高き方よ。あなたの皆に褒め歌を歌うことはって。我々みんな知ってるんです。神様を讃えること、神様喜んでくださるって。でもいつの間にか、私たちの賛美も、私たちの奉仕も、我々の礼拝も、形だけのものになってません？今私たちは賛美を神様に捧げたんです。そうなんです。賛美を主に捧げたんです。でもどうでしょう、捧げ物として、あなたが捧げたその捧げ物って、神様が喜んでお受けになるような賛美だったんでしょうか。つまり言いたいことは、歌ってはいるんです。働きをしてはいるんです。捧げ物をしてはいるんです。でも我々の心はっていうと、どうもそれに伴っていなかったりする。今日私たちが見ようとしているこのコリント第二の手紙の特に8章と9章。ここには、ユダヤにある教会、特にエルサレム教会ですけれども、その教会の兄弟姉妹たちが、非常に必要を覚えていた。そこで、近隣の教会は何とか彼らのために援助しようってことになったわけです。そしてかつて、このコリントの教会も同様に、そうだ、彼らのために私たちは喜んで援助しようと、そういう思いを持ってました。パウロはこの手紙を持って、再びその熱意を持って、喜んで捧げるようにという、そのチャレンジを与えるんです。確かにそれがこの8章と9章の中で、特にパウロが語っていることです。しかしね、同時にこの箇所は、我々新約の時代に生きるクリスチャンたちに、捧げ物、もっと言えば献金について大切なことを教えてくれている重要な箇所なんです。ですから私たちは、この特に、9章の我々は今日は6節のところから学んでいくわけですけれども、捧げ物について、私たちのなす献金について、パウロが教えようとしている大切なことをご一緒に見ていきたいと思うわけです。それを見ていく前に、さっきお話ししたように8章と9章はそのようなことが記されているとお話してきたわけであって、8章の中を見ていきますと、1節から最初の5節のところまで見ますと、この捧げ物に関する模範が記されています。マケドニアの教会の模範がそこには記されています。で、6節から9章の5節のところまで、そこを見てみますと、捧げ物の実際に捧げ方について、パウロは教えをなしています。そして今日我々が見ていく、この6節のところから、9章の6節から最後の15節まで、ここは、捧げ物と報いについて、その褒美について、パウロが教えている、その大切な箇所であるわけです。 ですからこの6九章の6節のところから15節までをご一緒に見ていきたいと思います。まず一つ目に私たちが見たいことというのか、教えられることは何かというと、報いを得るための手立てです。どのようにして我々は報いを得るのかです。二つのことが言えます。一つは、六節のところに出てくるんですけれども、働くことによってです。ご覧ください、ます六節に。私はこう考えます。少しだけ撒くものは少しだけ刈り取り、豊かに撒くものは豊かに刈り取ります。これ農業の農夫の話でしょ、ね、たくさん種をまいて働けばたくさんの収穫を見込むことができるわけです。少ししか種をまかなかったら、それだけの収穫しかない。ですから収穫というのは、その人がどのような働きをなすかということにかかってるんだ。わざわざ難しい説明を聞かなくたって、そのことは我々重々承知してるし、またそのことは理解できるわけです。ですからまずパオロが言っていることっていうのは、主からの報いをいただくために必要なのは私たち一人一人が働くことだっていうんです。働きに基づいて報いが与えられるんだっていうんです。主はあなたのなす善行、良い行いに対して素晴らしい報いを与えてくれます。いいです。皆さんがなす素晴らしい主の前に喜ばれる働きに対して神は報いを与えてくれます。ソロモンは箴言の19章の中でこんなこと言ってます。17節。よるべのないものに施しをするのは、主に貸すことだって。主がその善行に報いてくださるって、ね。必要がある人々に物質を提供していく。彼らの必要に応えていくっていうことは、神が喜んでくださり、そしてそれに対して神は素晴らしい祝福を与えてくれるんだと。箴言の19章の17節でソロモンも教えています。また同時にパウロはこのコリント第2の手紙の中で、イエス・キリストを信じるあなたや私が必ずいつかイエス・キリストの裁きの座に立つことを教えています。5章の10節のところに出てくるわけですが、コリント第2の、そこにはこうあります。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。ちょっと皆さん今の話を聞いて、そしてしっかりと考えてみてください、ね。パウロが言ったことっていうのは、みんな一人一人、例外なく、イエス・キリストを信じになっているあなたは、キリストの裁きの座につくんです。その座について、あなたは罪を犯したから地獄ですとか、ね、イエス様を信じたから天国に行きます。そういうことが裁かれる場所ではありません。ご存知のように。ここはイエス・キリストを信じているクリスチャンが、その行いにおいて裁きを受け、神様からご褒美をいただく、その時の話です。ちゃんとあなたのした良い行いに対して、神様は報いを与えてくださいます。それをキリストの裁きの座と言ってるんです。ですから一人一人がその場に立って、そして神様からそれにふさわしい報いをいただくって。あなたが喜んで神様に仕えて歩んでいったんであれば、その働きに対して神様は素晴らしい祝福を約束してくれています。で、それをしっかりと覚えておけば、このパウロのメッセージ、このパウロが言わんとしている御言葉の意味がよくわかるし、この言葉はあなたを励ましてくれると確信します。どんな御言葉か。よく聞いてくださいね。私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント第一の手紙の15章の58節の御言葉です。あなたが一生懸命主のために働いていること、一生懸命労苦している、この労苦っていうのはただ好きな時にやって、嫌な時にやめて、そうじゃなくて主の前に従順に、しかも様々な困難や迫害があっても喜んで従っていく。そのような信仰に対して、そのような働きに対して、主は素晴らしい祝福を与えてくれる。 だから、いろんなことあるけれどもやめちゃいけないって。いろんなことがあって大変だけども、クリスチャンとして生きていくことは、もう忠実でありなさい。そのようにパウロは励ますわけです。なぜなら、あなたも私もキリストの裁きの座に立つからです。そしてその時に神様の正しい報いが与えられる。そのことをしっかりと覚えて今日生きていくことです。ですから、主から与えられる素晴らしい祝福、この報いに関しては、それは全てあなたの働きにかかっているよと。一生懸命あなたが主に仕えたらそれに対してふさわしい報いがある。で、そのことを教えただけじゃない。同時に正しい態度でなすことが大切だと言うんです。今度は働きからその働きをなす態度へと話を進めていきます。この7節のところにそのことが記されています。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。お気づきになったと思います。この7節のところには2つの態度が記されています。肯定的な態度と否定的な態度です。正しい態度と間違った態度です。いいです。このことがここに記されています。正しい肯定的な態度。ただ2つのことをここで教えてくれます。1つ目は、7節に出てきたように、心で決めた通りにしなさいって書いてあります。心で決めるっていうのは、自らが選び取るとか、それをしようと思う。そういった意味を含んだ言葉です、これ。つまりね、献金捧げ物っていうのは、喜んでするものだって言うんです。自分から進んでなすものだって言うんです。心で決めてやりなさいと。あなたがそのようにしようと決心して、その上でやりなさいって。自らの意志を働かせてやりなさい。決して機械的であってはならないっていうんです。自動引き落としみたいに。そうじゃなくて、一人一人が考えて、私はこのように主に私の感謝を表したい。このように私はこれだけのものを主に捧げていきたい。自らの意志で決めなさいという。ですから、パウロは、同じコリント人ですが、第1の16章の中でこう言ってます。2節の後半に、いつも週の初めの日に、収入に応じて、手元にそれを蓄えておきなさい。いつも週の初めの日に収入に応じて、手元にそれを蓄えておきなさい。お分かりになるよ、なったように、もうその当時、人々は週の初めの日に礼拝のために集まってたんです。今の私たちと同じように。そこでパウロはこう言ったんです。あなたたちが集まるときには、それぞれが自分で決めて、捧げ物を持って礼拝に集まってくるように。ですからこれは礼拝の行為なんです。寄付でも何でもない。そういったものではなくて、我々礼拝者が礼拝に集まってくるときに、自ら進んで自分の意思を持って、このような素晴らしい神様に私はこのように感謝を表したいという思いを持って持ってくるもの、捧げるもの、それが主が喜んでくださる捧げ物であると教えるわけです。二つ目に、肯定的な正しい態度ですけれども、喜んで与えなさいということが教えられています。7節の後半のところに、神が喜んで与える人って書いてます。で、どこを見ても金額の話がされてないんです。神様の関心は捧げる人の心なんです。どんな思いを持ってその人が捧げてるかなんです。一ページ戻っていただいて8章の中を見ていただくと、11節のところに、ですから今それをし遂げなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをし遂げることができるはずです。コリントの教会が喜んでしようとしたことに対してパウロはそれを褒めています。というのは、この捧げ物献金というのはそのように喜んで しようと思ってなす行為だからです。また9章の5節のところにも、パウロはその私たちの心の態度、そのことが大切であることを教えています。9章の5節で今お話したんで、ちょっと見てくださいね。後半のところに、どうかこの献金を惜しみながらするのではなく、好意に満ちた贈り物として用意しておいてくださいって、このように書いてますよね。好意に満ちた贈り物。非常に面白い言葉をパウロはここで使うんです。好意に満ちたっていうのは、祝福のって意味なんです、これ。好意に満ちた贈り物。言い方を変えれば、これは祝福の贈り物って言うんです。つまり、神様の祝福をいただいた私たちが、その神様を心から祝福するって言うんです。心から神様に感謝をされる、そういうもので、あることが大切だということを、この5節でも教えているわけです。ですから、肯定的な正しい態度、神が喜んでくださる態度というのは、それは心から自分の意思を持って決めるものであり、また喜びを持って捧げる、感謝を持って捧げるものでなければならない。今度は否定的な間違った態度が3つ出てきます。ご覧くださいます。7節のところです。1つ目は、いやいやながらでなくて。詳しい説明なんかいりません。これを見ればすぐわかります。ただ面白いのはね、このいやいやながらっていうのは、悲しみとか苦しみっていう意味があるんです。だから、形は下げるかもしれないけども、心の中はなんでこれを下げなきゃいけないのかって苦しんでる。ああ、財布が軽くなっちゃうから悲しんでるって。まさにそういう様子です。二つ目は、強いられてでもなくて。これは必要からなんて。面白いこの前置詞と、そして名詞がうまく並んでるんですけれども、言われているように強いられて、つまり強制的という話です、ここは。ね、本当はしたくないけども、必要だからって言われるから、もう仕方なくしましょうって。まさにそういう態度の話ですから。どちらを見ても心からじゃないでしょ？ね。言われるからもう仕方なしにっていう。そういった態度は間違ってるんだとパウロは二つのことを言ったわけです。もう一つ三つ目はね、さっきのお読みした五節に戻るんですけれども、こう書いてましたでしょ？惜しみながらするのではなくてね。見ます？九章の五節の。惜しみながらするんではないって。この惜しみながらっていうのも面白い言葉です。貪欲っていう意味なんです。貪欲、ね。お金にばっかり関心がある。物にばっかり関心がある。そういう人はなかなか喜んで主の前に下げようとしないんです。ね、神が喜んでくださる捧げ物、その正しい態度、そして間違った態度。我々がしっかり覚えておかなきゃいけないことっていうのは、私たちが捧げるものを神様が喜んで受け入れてくださるかどうかです。そのためには、捧げる一人一人、あなた自身の心をしっかり吟味して、どんな思いを持って捧げているのか、そのことを考えてみることが必要です。この9章の7節のところで、神は喜んで与える人を愛してくださいますと書いてます。ここで、パウロは神は喜んで与える人を祝してくださいますとは書かなかった。あえて彼は愛してくださいますという、愛するという言葉を使っているんです。なんでパウロはそんなことを言ったのかです。これはね、皆さんね、心から喜んで捧げるっていうのは、その神様に対して正しい思いを持ってるから。しかも、神様に対する感謝が強ければ強いほど我々は喜んで犠牲的に捧げようとするじゃないですか。 その神様に対する愛が強ければ強いほど我々は自分のことを考えてるんじゃない。神が喜んでくださることだけを考えて捧げる。そのように神様を特別に思うがゆえに、そのように神様を特別に愛するがゆえに、神もそのようなあなたに対して特別に愛を示してくれる。なぜなら捧げ物っていうのは私たちの感謝、我々の神様に対する愛の証だからです。神様を愛してなければ我々は感謝を持って喜びを持って捧げ物をするなんてできないんです。神様を愛している人っていうのは喜んでこの神様を前に捧げようと思うわけです。もう一つだけ、この七節のところで、喜んで与えるって。この喜んで、この非常に面白い形容詞はこの新約聖書の中にここにしか出てこないんです、これ。心からするということです。喜んでなすということです。ですから、パウロはここで、ただ、表面的な話じゃない。本当に、捧げ物を捧げる私自身の心が、神様ありがとう。神様感謝します。そのような思いを持ってしているのかどうか。そこに、我々自身もしっかりと焦点を当てなきゃいけないんだということを思い起こさせてくれるわけです。神の関心はそこなんです。あなたが喜んでなしているのかどうか、心から伝えているのかどうか。そうしてみますとね、皆さんね、さっきもちょっとお話したように、献金というのは教会史の中でいろんな形で取り入れられてきました。ある教会では十一献金なんていう形があります。その聖書の中を見たときに、新約聖書の中で十一献金を教えているか、教えていません。ある人々は十一献金してたらそれでいいんだろうと、もし思ってるんだったら、それは実は大きな間違いなんです。新約聖書の中で、この献金に関して、神様が何をおっしゃってるかっていうと、額ではなくて、あなたの心なんだって。それが我々がしっかりと覚えなきゃいけないところなんです。心から捧げること。あなたの心が神の前に正しいんだったら、あなたは間違いなく神様の恵みを覚え、その恵みに感謝を持って捧げる。さっきもお話したように、それは神様に残り物を捧げるんじゃなくて、神様に喜んで犠牲的に捧げる。そのようなものへと、そのような信仰者へと変えられていってるはずです。で、パウロ面白いことを私たちに思い浮かべてくれるんです。それは何かというと、8章のもう一度9節に戻っていただくとね、こうありますでしょ。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。パウロは今度話を主イエス・キリストへと持っていくんです。そしてこう言うんです。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。主は犠牲的にあなたのために捧げ物をなしたんです。主の捧げ物というのはご自分の命でした。そのような大きな犠牲をあなたを愛するがゆえに捧げてくださった。だから私たちはその神様がそこまで私のことを愛してくださっているということは、分かれば分かるほど、その神様の犠牲的な愛に応えていこうとするのは当然じゃないですね。パウロは強制してないんです。でも我々の心が神様を見上げて、その神様に対してふさわしい感謝を持っているんだったら、それはふさわしい形となって現れてくる。だから心を持って、正しい心を持って、喜びを持って捧げるって言われたのはその通り だと思いません？だってそのような神様の恵みを覚えたら、私たちの心はそんな風に変えられていきますもんね。そこで我々一人一人信仰者が考えなきゃいけないことっていうのは、あなたは喜びを持って捧げ物を献金をしているかどうかです。で、献金だけじゃないんです。あなたは喜んで主に従っているかどうかです。あなたは喜んで神様の御言葉を実践しているかどうかです。 あなたは喜んで神様の前に奉仕をしているかどうかです。あなたは喜んで今日という日を主のために生きているかどうかです。形だけの信仰者、形だけの礼拝、形だけの捧げ物になっていません？皆さんは礼拝にも来られ、献金もされ、奉仕もされ、一生懸命主に仕えていらっしゃると思います。でもひょっとしたら皆さんの中にそのようなことは知ってるけれども心は全然伴ってない人がいるかもしれない。こうして礼拝に来られていながら皆さんの心は本当に神様に対して喜びと感謝にあふれて、そして心から神様を崇めたいという思いを持って集まって来られました。捧げ物に関してもそうです。いいです。ただ形だけの信仰者になってしまう危険性がどこにでもあります。これだけの献金をしたからいいじゃないか、礼拝に来てるから、これだけの奉仕をしてるから。でも問題は、何度も見ているように神様はあなたの心に関心があるというんです。心の伴ってない捧げ物を献金を知ってません？もしそういう人がいらっしゃったら、今主の前にそのことを悔い改めることです。礼拝に来ているけども心は全然ここにないような礼拝者いません？礼拝に来てても私たちが礼拝の場で眠ってるんだったら、どんな礼拝を捧げに来てるんでしょうか？私たちは主を礼拝するために来たんであれば、私たちはもっと真剣に、だって主はあなたをご覧になってらっしゃる。あなたの心を、そんな緊張感を持って、そんな思いを持って、そんな恐れを持って我々は神の前に立っているのかどうかです。いつの間にか我々は形だけの信仰者、そのものになっていないかどうかです。パウロはこう言います。私は全てのことを福音のために知っています。コリント第一の9章の23節です。全てのことを福音のために。彼の生きている目的はそこにあったんです。私はより多くの人に、一人でも多くの人々にこのキリストの福音を知ってもらいたい。この救いを知ってもらいたい。そのために生きてる。別の言い方をすれば、私の人生は主のものであり、主のために私は生きてます。そう言い切ってね。どうですか、あなたは。そんな風に生きてます？こういうことが言えたパウロだから、こう言えたんです。使徒の21章の3節には、あなた方は泣いたり、私の心をくじいたりして一体何をする、しているのですか？人々はパウロに言ったわけです。これからエルサレムに行くって言うけども、エルサレムに行ったら大変なことがあなたに待ってますよ。いろんな迫害が来ますよ。そう言った時にパウロはこう言うんです。私は主イエスの皆のためなら、エルサレムで縛られることばかりでなく、死ぬことさえも覚悟していますと答えています。喜んで主のために死にましょうって。これがパウロの証です。私の生きている目的は主のためだって。私が生きている目的はこの素晴らしい主を伝えるためだって。そのために私は生まれ変わり、そのために生かされているんだ。そのために私は生きることが当然だって。しかし我々は、残念ながらいつの間にか時間とともに他の目的を追い求めてしまったり、他のものに関心を払ったりしてません？信仰者の皆さん、我々が考えなきゃいけないのは、私の信仰者としての歩みはどうかなんです。その歩みを我々一人一人吟味しなきゃいけないんです。感謝のことに神様は我々の罪を許し続けてくださる。しかし問題は、私が今、この瞬間に自らを吟味して間違っているところが神によって示されたならば、それを喜んで悔い改めて正しい歩みをしていくかどうかです。そして神がそのことをあなたが望まれるならば、喜んでくださるだけじゃない。あなたを用いてくれるって。 パウロはこのコリント第二の手紙の2章の中で、非常に厳しいことをコリントの教会に告げるんですけども、こんなふうに言っています。2章の9節のところに、私が手紙を書いたのは、あなた方がすべてのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのです。パウロは自分自身も願ってたように、自分自身だけじゃなくて、教会のみんなも同じように従順であってほしいと願ってました。ね、皆さん、それって神様が望んでることでしょ？パウロ一人の願いじゃなくて、神はあなたが従順に歩み続けることを望んでらっしゃる。私がそのように生きていくことを望んでらっしゃる。で、そのことを思えば思うほど、悔い改めの連続です。悲しいことにそのような歩みができてない。しかし大切なことは、私自身が死の前に従順であるかどうかっていうのをいつも考えて、自らを吟味することです。我々はすぐに人のことを裁いてしまいがちです。でもなかなか自分のことをしない。同じこのコリントの第2の手紙の8章の8節でもこんなこと言っています。後半に、他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいなんて。愛のことを語る人はたくさんいます。でも愛を実践している人がどれだけいるのかです。パウロ自身そのようなものになりたいと願ってたし、我々もそうでしょ？そんなものに変えられていきたいと思いません？愛が少ないということにはもういつもうんざりとします。神様の前に私たちは助けを求め続けていかなきゃいけない。神様どうぞ変え続けてくださいって。なんでこんなことをパウロが望んだか。神様に対する愛が増し加わっているならば、我々の生き方が変わっていくからです。神様に対する愛が変わっていくならば、我々は人々に対する生き方が変わっていくからです。その時に喜んで人々の必要を満たそうっていう思いが出てくるわけです。自分ばっかり見てきた私たちが、救われた後も悲しいことに自分をいつも見なさい見なさいと我々の肉が叫ぶわけです。罪が私たちに誘惑するわけです。しかし主を見上げた時に、そして主の素晴らしさを覚えてその方を愛すれば愛するほど我々の目はその主を通して人々を見るようになっていく。主が愛されたように愛したい。人々のために喜んで何かをしていきたい。パウロはこうして私たちにこの素晴らしい神様からの報いをいただきたいんだったら、神様の祝福をいただきたいとするんだったら、あなた自身は、その、手だてというものを覚えなきゃいけない。あなたの働きもそうだし、またあなたの心というものをしっかり見てみなさいって。二つ目に彼が、発説のところから実説までに教えてくれることは何かというと、捧げ物の真実について我々に教えてくれるんです。というのは、捧げ物って我々聞くと、すぐに考えるのは、自分が自分の財布から何かを出すと。そのことばっかり考えるわけでしょ？そうすると、自分の持っているものが少なくなってしまうとかって我々思ってしまうわけじゃないですか。はい。パウロはすごいことを私たちに教えてくれるんです。早速見てくださいね。ここでパウロが言うことはね、実はあなたが持っているものを与えたのは神なんだって言うんです。神様があなたのすべての持ち物の供給者なんだと、そのように言うんです。神はあなた方を常にすべてのことに満ち足りて、すべての良い技に溢れるものとするために、あらゆる恵みを溢れるばかり与えることのできる方です。ぜひ見ていただきたいのはね、この八節の主語は誰か、神なんです。神はと始まってるんです。パウロはここで神様ってどういうお方なのかということを言ってるんです。こう言ってるんです。神はあらゆる恵みを溢れるばかりあなたに与えることのできる方なんだ。これが神なんだって言ってるんです。いいです？しっかりそこを見てください。神様がどういう方であるかっていうのをパウロは明かしてくれたんです。神は溢れる恵みを あらゆる恵みを溢れるばかりあなたに与えることもできるから。これが神なんだ。これが私たちの神なんだって。溢れるばかりに与える。あり余るほど豊かに与えてくださるって。非常に富んだものへとしてくださるって。で、何を神様は溢れさせてくれるのか。見てください。あらゆる恵みをと。すべての恵みをって言ってるんです。何の話をしてるのか。あなた自身を豊かに満たしてくださるということです。で、特にパウロはここで、いいです。文脈を見たときに、エルサレム教会の必要な話をしているわけです。そうすると、そのようなエルサレム教会の必要を満たすために、必要なすべてのものを神はあなたに与えるんだと、そういうことを言っています。これはまた帰ってきますから、またそこで詳しく説明しましょう。まず最初に言っていることというのは、神様というのは、あらゆる恵みを、すべての恵みを溢れるばかりあなたに与える。あなたに、すべてのものを与えてくれる。何のためにそれをなすのかって。理由も書いてますでしょ？それを、それはあなた方が常にすべてのことに満ちされて、その後見てるんです。すべての良い技に溢れるものとするためにって。すべての良い技に溢れるものとするために、神様はあなたのすべての必要を満たしてくれるんだって。すべての良い技に溢れるって。何の話なんですか？それは良い行いをしていくということです。人々に対して良いことを行っていくっていう話です。そういう人へとあなたが変えられていくって話です。だからここでは、この、溢れる、すべての良い技に溢れるもの、この溢れるっていうのが、全在形で書いてます。そのような人へと継続して、神様してくれるっていう。良い技を成し続ける。良いことをし続ける人へと神様変えてってくれる。いつそんなことをされるのかって。ここには、常にすべてのことに満ち足りてと、常にという言葉が記されている。いつも神様はそのように、あなた自身が満ち足りたものとなるように助けを与える、働きをなすって言っている。いつもあなたが満ち足りたものとなるように。そうしますとね、今パウロがここで言ったことは何かというとね、神様は、あなたに、あらゆる恵みを、溢れるばかりに、与えることができる。また与えるって言うんです。あなたのすべての必要を満たしてくれるって言うんです。そしてあなたのすべての必要が満たされることによって、あなたはどうなるか。その必要を用いて、人々を助けていこうとするんです。その神が与えてくれるものを用いて、主にお返ししていこうとするんです。主の働きのために使っていこうとするんです。ね、でそのような行いをするあなたを神はどうするか。いつもあなたが満ち足れるように神様は働いてくださるって言ってます。こんな風に神は働くんです。豊かな恵みをあなたに与えてくれ、その恵みをあなたが還元していくときに、神はまた豊かにあなたを祝してくださって、豊かに満たし続けてくれる。その保証が9節10節のところにあるんです。9節のところは詩編の112編の9節の御言葉を引用しています。そこには何が書いてあるか。貧しい人々に与えるものは永遠の祝福を得るんだと、こう書いてあります。今見てきているように、そしてパウロがここで教えようとしていた、エルサレム教会の必要を満たす、それは喜ばれることですよ。だって確かに御言葉の中に、そういう貧しい人々に与えるものは永遠の祝福を得ると書いてある。そして、実質のところでは、9節ちょっとお読みしませんでしたが、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。 これ詩編の112編の9節から引用されているし、実数と見ていただくと、まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいました。イザヤ書の55章の10節の言葉を引用するんです。イザヤ書の55の11、あ、10節。で、そこは何が書いてあるか。神様は雨とか雪とかを与えて、それによって地が潤って、それによって物が、その、生え、そして豊かになっていく。同じように神は、種をまく者に種を与え、食べる者にパンを与えるんだって。このように神様はちゃんと自然界でなされているようにあなたの必要を満たしてくれるって言うんです。それだけじゃない。必要を満たすだけじゃないんです。この9章の10節を見ていただくと、それを増やしてあなた方の義の実を増し加えてくださるって。義の実を増し加えるって。つまり物質的な話から今度は霊的な信仰的な話になるんです。神様はあなたを霊的なものへと変えていくと。さあ、今パウロが我々に教えてくれることは非常に大切なことです。我々はどうも捧げ物っていうと、何か自分が乏しくなってしまう。自分の持っているものを下げなきゃいけない。そうすると、異常な抵抗を覚えるわけです。なくなってしまうじゃないか。でも、パウロが教えてくれていること、神が教えてくれていることなんです。あなたが神様を見上げて喜んで下げるならば、そのあなたに神様は働きをなして、あなたのすべての必要を満たしてくれるって。で、その祝福をいただいたあなたはどうするかっていうと、それにまた感謝して、もっと主に下げようとすると。そうすると主は、そのあなたの信仰に対して豊かに祝福を与えて、あなたの必要を常に満たしてくれる。物質的だけじゃない。あなたの信仰もそのようにして成長していくんだって。なぜ成長するか。それは神様の真実さを確信するからです。この神様に信頼して生きることは素晴らしいことだ。この方に信頼を置いて生きることは素晴らしい幸いなことだ。そういうことを学んでいくからです。一つだけ私忘れてならないのはね、パウロはちゃんとこのような約束は必ず実現するんだということを我々に教えるんです。どこに教えてるか。この、早速もう一回見てくださいね。神様ってどういう方か。あらゆる恵みを溢れるばかり与えることができる方だ。神様っていうのはあなたに溢れるばかりの恵みを与える。それだけじゃない。神というのはあなたにあらゆるその恵みを溢れるばかり与えることができる方なんです。できるって言ったんです。与えるって言っただけじゃない。それができるんだ。だからそれを強調するんです。だって私たちの神様は全能だからって。つまりパウルはここで、信仰者の兄弟姉妹の皆さんって、あなたは満たされた人生を生きることができるんだって言うんです。本当に満足のある生活をすることができるって言うんです。どんなにたくさん物があっても不満足な人はいっぱいいます。そういう人々の世の中溢れてます。悲しいことはクリスチャンである兄弟姉妹の中に、神以外のところに満足を得ようとして、神以外のところを見ているがゆえに、いつまで経っても心が満たされていない人たちがいるという事実です。あなたがそんな信仰者ないことを期待します。でもね、気をつけないといけないのは、そういうふうになってしまうんです。こうやって教会に来、こうやって聖書を学び、こうやって生きているのに、私の心はまだ満たされていない。だから神以外のところに聞くと答えがあるんじゃないか。だって世の中の人を見てたら楽しそうだし、彼らは満足してるかのように思えるんです。問題は、あなたにあるんです。あなたが見るべきところを見てない。あなた自身が歩んでき歩みをしてないんです。主の約束を思い出してみてください。8節は、神は あなた方を常に、いつも、どんな時にも、すべてのことに満ち足りて、生きるものへとしてくださることができるというんです。神はあなたがいつもどんな時にも、心から、満足を持って生きる人に、変えてくださるんです。そういう人へと、神は変えるだけじゃない。そういう人として成長するように助けてくださるんです。それは証拠に、マケドニアの教会の人たちのことをちょっと見てみましょう。8章の初めに見てくださいね、2節。このマケドニアの教会はどういう教会だったのか。2節に書いてます、8章。苦しみゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。今見てくださいました。マケドニアの教会は大変な試練の中にいた。非常に苦しい試練の中にあったんです。しかも彼らは極度の貧しさの中にあった。大変な貧しさを経験してたんです。じゃあ彼らは神様は不公平だと言って神を呪ってたのか。とんでもないでしょ。彼らは喜びに満たされてたんです。満ち溢れる喜びはって書いてあるんです。大変な迫害の中にあって、大変な貧しさの中にあって、彼らの心は喜んでたんです。しかもその喜びは実際に行いとなって出てきてる。どんな行いか。その喜びは溢れ出て、惜しみなく施す富となった。この大変貧しくて大変な迫害を受けているマケドニアの教会の人々が、その中で喜んで捧げ物をしたんです。誰が一体そんなことをさせてくれたんでしょう。神なんです。迫害はありました。貧しさはあった。でもこの御言葉に、満足はなかったとは言ってない。神が満たしていなかったとは言ってない。だって私たちが経験しているように、どんなに貧しくったって、つまり、いろんなものがなくったって、神様と共に歩んでいるときって我々は心の中で本当の満足を持っているじゃないですか。今朝の朝食の時に我々は家族で話したのは、ね、こうして今までの人生の中で、何日も食べ物がなくてひもじい思いをした経験ってあるかなって。一日たりともない。ちゃんと神は必要を与えてってください。そのことを皆さんも経験されてるはずです。だって神様はそのような約束を我々にくれたんです。もしあなたがしっかりと主を見上げて、喜んで感謝を持って、あなたの感謝を下げていくならば、その信仰に対して神様はちゃんと、祝福を与え、あなたのすべての必要を常に満たしてくださる。そしてその喜びに満たされているあなたは、ますます神様に感謝を下げていく。で、その結果どうなるか。人々がそのようなあなたを見て、神を崇めるし、そして、そのようなあなたとの交わりが親しくなっていくということが13節や14節の中で書かれています。神様の祝福をあなたがいただくことによって、その素晴らしい祝福が周りの人々へと広がっていくんです。喜んで犠牲的に捧げたこのマケドニアの教会。こういうことができたのは、彼らは神様がどんなに素晴らしい方であり、真実な方であるかということを確信してたからです。皆さんこんな話覚えてるでしょ？イエス様が、神殿の中にあって、捧げ物を捧げている様子をご覧になってた。一人のヤモメがやってきて、彼女はレプタ同化に2枚用意してあげた。覚えてますでしょ？ね。非常に貧しかった。金額的には数十円もんでしかなかった、ね。他の人たちは有り余る中から投げれたわけです。でもこのヤモメは、わずかにレプタ同化を、その、献金として下げてたって。イエス様それをご覧になってらっしゃって、こんなふうにおっしゃってます。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中から、あるだけ全部、生活費の全部を投げ入れたからです。これを聞いてみんな、私たちは、すごい信仰だなと、思うわけです。考えたことあります？この後彼女はどうなっていったのか。翌日の新聞の第何面かに、人 一人の女性が餓死して死んだなんて、そんな記事が出たと思います？もし新聞があったとしたら。その人だと。生活費全部投げ入れてしまったから、ねえ、その後ほら見ろよと。餓死して死んでるよって。そんなこと起こったと思います？絶対にそんなこと起こってない。なぜなら私たちの神は約束されたんです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださるって。それが私たちの神であり、それが我々の信仰なんです。彼女は褒められたいと思って捧げたんじゃないんです。彼女は神様の祝福を経験し、神様の祝福を心から感謝してた。それがそのような形となって現れたんです。神様、私の子なんかどうでもいい。こんな私にこんな愛を示してくださったあなた。こんな私をここまで愛してくださってる神様。私はあなたに感謝を捧げたい。そして彼女は結果的に持っているものを全てを捧げたんです。この御言葉の教えによれば、彼女を神様は間違いなく祝し、そして彼女の全ての必要を満たし続けてくださった。そう思いません？決して聖書の中でそのようにすればあなたは豊かにお金持ちになるって話がされてるんじゃないんです。そんなのはどうでもいいんです。でも我々信仰者が神様がくださった恵みを覚えたときに、神様感謝します。こんな素晴らしい祝福をくださったこと。そして我々が喜んで捧げるならば、感謝なことに、驚くべきことに神がそんな私たちの捧げ物を喜んでくださって、受け入れてくださって、しかもそれだけじゃない。そんな私たちのようなものを祝してくれるって言うんです。まさにこれは祝福の循環のようなものです。我々がしたいことは、こんな私たちにこれだけの祝福をくださった神様に、我々も祝福を与えたい、神様を褒めたたえたいって。で、そんな私たちに神は祝福を与え続けてくれるんです。全然違う生き方だと思いません、皆さん。神に返さなきゃいけないのか、また出さなきゃいけないのか、と、いやいや、捧げる献金と、神様感謝します、と言って捧げる献金が、どれほど大きな違いをもたらすのか。私たちが覚えられることっていうのは、我々の心です。私の心がどのような心であるのか。イエス様のこんなメッセージを思い出しません？また6章のところにあるように、自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人の穴を開けて盗みます。自分の宝は手に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。もし我々が神ではなくて物を見てるんだったら、我々はこの神様に喜んで捧げるようなことを躊躇します。もったいないと思います。神に捧げる前に私は自分の生活を優先しなきゃいけないって。しかし、神を見上げる人々は、そして神の恵みを覚える人々は、これを捧げたら生活がどうなるのか考えてない。神様、感謝します。あなたはこんなに大きな祝福を私にくださった。そしてその人は、その信仰を祝して、あなたの必要を与え続けてくださる神様の素晴らしい祝福を経験するんです。だから信仰は成長していくんです。神はおっしゃったことをなさる方だ。どんなふうに我々が生きていくのか。その選択は私たちにかかっています、皆さん。しかし、パウロが望んだ、また教えたこと、それはパウロ自身が生きていく方であり、そしてその生き方こそが私たちが模範とすべき生き方だと思いません？主を見上げることです、皆さん。主の恵みを覚えることです。そして、この恵みに対して、どのように応えていこうとするのか、そのことを考えて、今日から生きることです。主なる神様、あなたの恵みを心から感謝します。私たちを こんなにも年頃に扱ってくださり、こんなにも素晴らしい祝福を与え続けてくださっています。感謝しますという言葉では神様、十分ではありません。そしてそのことをあなたも私たちに教えておられます。言葉ではなくて私たちがどんなふうに生きていくのか、そこにあなたの関心がある。今日あなたが教えてくださったように、我々がしっかりとあなたを見上げて、あなたの恵みを覚えて、その恵みに感謝する生き方を持って、私たちの感謝を表していくことができますように、あなたに対する愛を表していくことができるように助けてください。弱い愚かな私たちです。しかし私たちは変わりたいと願っています。あなたに変えていただきたいと願っています。主、どうぞ私たちをますますあなたに喜ばれるものと、あなたに用いていただけるものへと変えていってください。あなたから与えられている恵みに心から感謝をして、この祈りを私たちの偉大な主イエスキリストの御名を通して御前の下げています。アメン。